社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第76回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イエイ、よろしくお願いします。ということで始まりました、76回目でございます。いや、毎日暑いっすね。
暑いですね。もうね、
暑いですね。
本当に嫌になっちゃうぐらいですね。
喉が乾いてしょうがない。
ああ、水飲んだ方がいいっす。水
そうっすね。そうっすね。水と、僕ね、この時期スイカをめっちゃ食べるんですよ。
は
い、早速食べまくってるんですけど。
お、
やっぱいいっすね。そうっすか。あの、水分がたくさん入ったスイカみたいなフルーツは、
そうなんです、ね、
よくできてますよね。こういう暑い時期にああいうフルーツが世の中に出回るっていうのは
ね、本当ですよ、うん、なんかね、で丸ごと買ってくるんですか、スイカは。
丸ごと、僕はね、割と小玉スイカを一人で全部食べるっていうのが好きで。
小天下をスイカを一人で全部食べる、一回で。
そうなんですよ。はい、一回で。
一回で全部食べ
ちゃう。ペロッといけちゃいますよ。
は、あ、そうか。
あの、スイカは食べた方がいい。季節のものは食べた方がいいです、
ね、皆さん。そうですね、やっぱりね、季節感でね、はい、あれですからね、これだけ暑いとやっぱりなんか。狂ってきますからね。水分とにかく取らないとダメらしいですよ ね。いろんな方にお話を聞くすると、とにかく水分補給、
はいはいはい、
ね、っていう話。
水分補給、基本的なところですよね。
ですね。なんかやっぱ
ね、しっかり水分取りながら、
スイカ食べながらやりますか。じゃあね、ちょっと
スイカ食べたいですね。スイカ食べ収録いいですね、今度ね。ぜひぜひ、あのリスナーの皆様もスイカとか食べながら、
食べていただきながら、ね、
聞いていただければと思いますので、
はい、室内でも熱中症になりますからね。
ね、本当ですよね。気づかないうちになっちゃったりしますからね。気をつけながら行きましょう。
スイカ食べながらリラックスして聞いてください。はい、はい、
聞いてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今週はですね、最近月1でやってますね、労働法の基礎編ということで、はい、就業規則について、就業規則編、はい、第4回、今日は試用期間についてお話しいただけるということで、
はい、はい、そうですね、
試用期間、まあ、聞きますよね、試用期間って。
試用期間ね、
使う言葉ではありますけど、はい、よく分かってない部分が多いかもしれない。
そうですね、あのお試しですよね、はい、試しの用、うんうん、まあ用とかね、試用、お試しの用の試用期間ですよね、
はいはいはい、
あの
試用期間、
はい、使用期間だよっていうような、でも使用期間は何ヶ月だよとかね、はい、いうふうにあってですね、
うんうんうん、
割とやっぱりその使用期間っていう概念も、その言葉だけがいろいろとね、はい、先走りしてるという言い方がいいのか分かりませんけれども、面が多くて、うんうんうん、はい、お話をする人によって結構まちまちな解釈をしていたりとか、まあそのうちの多くは割と中小企業の社長さんとお話をすると、ちょっとそれはちょっと労働基準法上も NG かなみたいな捉え方をしていらっしゃる方がいらっしゃるんですね。で、うんうんうん、まあ、うん、間違いではない。まあ、NG というとね、まあ、何もないかもしれませんけど、まあ、何か後から揉める要素になりがちな扱いになってしまうかもしれないなっていうのがあるので、はい、きちんと就業規則を作るときには、そういうことも定めていただきたいです。はい、期待ですし、きちんと考えていただきたいなっていうことで、
は
い、
は
あ
は
あ
は
あ、多いのはやっぱり使用期間ってお試しなんでね、お試しっていうと、今何でも通販でも何でもお試しですと返し、ね、商品返せたりとかするじゃないですか。
あ
れはね、お試し仕様みたいな期間で、ね、返金保証ありますよみたいな話にあるんで、はい、人に関してもそれが適用されるのかみたいな風に思われる、そういう概念は無理もないんですけど、
はいはい、
そうではないんで。使用期間として定めてましたよ。うちは3ヶ月間使用期間だよ。だから3ヶ月経った中で使えなかったらやめてもらえますよ、はいはい、みたいなものっていうのは、
はいはいはい、
まあ、やめさせられることを、やめさせることは可能なんですけど、そこまで簡単ではないですよっ っていうことになるんですね。で、使用期間の扱いって何なのということで、ちょっと難しい、その、本とかね、はい、労働法の本とかを見ると、使用期間っていうのは、その、解約ですね、解約権が留保されている期間。まあ、その、どういう時の解約権かっていうと、不適格性を理由とする解約権。要は、不適格。社員さんがダメだった場合に、解約っていうのは労働契約を解除する権利が、留保とどまってる期間ですよっていう、まあ、ちょっと難しい言い方、そういう言い方になるんですけど、なんで、その期間に関しては、もし不適格なことが発生したならば、解約をさせることもできますよって、そういうことはできる期間ですよという扱いが一般的になります。ただし、その解約っていうことになると、契約は成立してる前提なんですね。解約なんで、契約が成立してないわけじゃないんで、お試し期間というのは、はいはいはい、で何かっていうと、はいはいはい、最初にもう雇用契約を結んだ上で、じゃあ3ヶ月間の間で何かあったとしたならば、辞、うん、めさせる権利っていうものは、そのね、それも不適格な場合ですよ。なんかこいつは全然できないとか、マルサばっかするとかっていうことがあった場合に、辞めさせることの権利がありますよ、はい、ということだけであって、辞めさせることはできます、はい、ただじゃあその場合の辞めさせ方っていうのは何になるかっていうと、その会社が辞めさせるんで、はい、解雇という概念に入るわけなんですね、一般的に。労働基準法の中で解雇させたっていうことになるというのは変わりないわけなんですよ。
なるほど。
で、そうなると、その、この中でも何回か申し上げたかもしれませんけど、解雇ってそんなに簡単にできるわけではなくて、逆に言うと、その労働基準法って基本的には労働者の方々を保護するための法律なんで、会社が社員さんを解雇させるためには、その、それなりの理由だったりとか事情が必要ですねっていうことが、もちろん会社側に求められて、まあ、それをその、本とかに書いてあるものだと、まあ、客観的に合理的な理由がある。だから誰が見ても、あ、それで辞めさせるなら仕方がないね、みたいな理由があって、なおかつ、社会通念上相当である。だから、それは社長の基準じゃなくて、世の中的にがここまでのことだったらしょうがないですね、みたいなことがある場合だったら、会社さんは解雇してもいいですよっていうふうになってるわけで。で、勝手に社長が、いや、お前気に入らないからとか、お前の働き方はね、最初もね、もっと大きな声で挨拶するっていうふうに期待してたんだけど、まあ、非常に、わかりやすい理由と、極論に言いますけどね。だから、もっと挨拶の声がちっちゃいんで、はい、お前もううちの会社なんて向いてないんで、使用期間の間でそれを判断したんで、やめさせるみたいな。まあ、そんなのは、もう全然 NG で、もし、社員さんが訴えてきたら、その解雇っていうのはなしですね、社長みたいな話になってしまうっていうことなんで。そうなんです。だから、その、辞めさせるか見極めるっていうことだったとしても、じゃあどういう理由で本当に辞め、はい、ね、どういう理由がその人の不適格で、会社で、うん、まあ、ある意味、これから長く働き続けるっていうことが難しいですねっていうことを判断するための期間ということで、使用期間っていうのはあり得るかもしれませんけれども、でも、その、はい、判断はどういう理由でしたんですかっていうことは、きちんと裏付けがない限り、使用期間だからやめるよっていう。それが最初申し上げた通販とかでの返品とは違うわけですよね。
なるほどね。なんかついなんか字面だけ見てると緩く考えがちですけど。
そうなんです、そうなんです。
結構ちゃんとした理由が必要なんだ。
ちゃんとした理由が必要です。やめさせられる方からしたらたまったものじゃありませんからね。
はいはいはい、確かに確かに。使用期間じゃない普通の雇用に比べたら、ある程度その解約はしやすい期間になるんですか？
そうですね。まあしやすいというか、ちゃんと自由があればしやすいということにはなりますし、うん、ただまあその理由が、うんうん、なんていうんですかね、その理由が使用期間とそうじゃない時でこう大きく変わるかというと、そんなことはないと思いますけどね。
なるほどね。
うん。だからそういう意味で言うと、そうですね。だからなんか。ね、会社を一度雇った方を辞めさせるっていうことに関しては、まあ、それなりのやっぱり理由が必要になりますので。
なるほどね。
はい。
ほうほうほうほう。
なんで、まあ、それはだから、就業規則の中で言うと、前もちょっ 前回ぐらいにあったかな、うん、懲戒解雇とかその辞めさせる理由っていうのはちゃんと作っとかないといけないですよっていうことにもなり方の分類になりますけどね。
なるほど。
だからそこは全あのただまあ最初の期間だとやっぱり分かりづらいですし、そこは最初の期間だけで辞めていただいてもいいですよみたいなことはあるわけですけど、あのそれは設定することは可能ですよっていうのはあります。ただあの使用期間というそのところだけでお話をすると、うん、だからあのまずその使用期間で辞めさせる場合にちゃんとした理由が必要なんですよっていうことがまず一つ、うんうんうん、一番きちんと申し上げたいことであって、はい、で次にその使用期間っていうものをどう設定するかっていう点についてお話を申し上げると、うんうん、とはいえだから使用期間5年ですとか10年ですなんてのはありえないわけであって、
そ
の
いつまで使用すんねんって話ですね。
だからそうそう、うん、いつまで使用するね、使用期間なんで、はい、みたいな話があるんで、はい、まあそういうのなかなかないですけどね、うんうんうん、もちろん。だから使用期間を定める場合にも、ちゃんと最初から何ヶ月間っていうことは規則に謳っとかないといけないですし。まあ大抵1ヶ月とか3ヶ月とかがなると思いますけどね。あの、この間で使用期間ですよっていうことはちゃんと謳っておくっていうことがまず必要にはなります。就業規則とかに謳う場合には。ということと、あとはまあ、そうやっても3ヶ月で判断できない場合っていうのも、場合によってはあるかもしれないので、じゃあ延長するケースっていうのはあるのかないのか、延長するとしたら何ヶ月まで延長なんだみたいなものはちゃんと最初に会社で定めておいてくださいねっていうのはありますので、使用期間という、テーマの中での就業規則に定めとかないといけないのは何ヶ月であって延長する場合はあるのかないのか、ある場合は何ヶ月までなんですよっていうふうなものはきちんと文言として書いておきましょうというのが大事になりますね。
なるほどね。いやーなんか難しいですね。
それがないと不安ですよね、
うんうん、なるほどな。
まあ難しいといえば難しいですけど、まあある意味なんていうんですかね、あの経営者側の判断になりがちなんですけど、うん、社員さんが雇われるとしたらこれだったら不安だよなっていうか、不安をなくすようにはルールを定めましょうっていうのがあれなんで、あのね、トマスが会社が雇われる、ね、どっかで勤めようと思った場合に使用期間ありますって聞かされて、はい、いつまでなんですか、いや、わかんないです。
怖い。それはちょっとドキドキしちゃいますね。
ね、だからその辺はちゃんと最初に定めておいてくださいねっていうのは、そのね、雇われる側さんの方が不安のないような。うん、
確かに。
ふうに考えたらそこまで難しいということではなくて、あの、うん、にはなると思うんですよね。
でも今時でもそういうのもしっかりしてないと従業員さんもなかなか働きたいですって言ってくれないでしょうからね。ちゃんと整備しといた方がいいんですね。
そうですね、そういう面はあると思います。はい、整備して伝えておいてあげた方が、うん、それはおっしゃる通りです。
なるほどな。
あの就業規則ってまあ前も言いましたように10名以上の事業場は同期書への提出が義務付けられてますけど、はいはいはい、それ以下の会社さんは義務付けてられてはいないんですね。ただ今日お話をした内容とか今までお話をしてきた内容とかをちゃんと整備してあげて、うん、その社員さんに、まあ、例えば採用のね家庭の社員さんにうちの就業規則こうなってるよみたいなことで見せてあげることによって、うんうんうん、逆に単身だったりとか割としっかりしてるじゃん、なんかこの社長シャランポなと思ってたけど、あのやっぱりその辺はしっかりした会社なんだなみたいなことっていうのは、うん、差別化にもなっていく部分っていうのはあるのかもしれないなっていうふうには、社労士の立場としてですけどね、はい、今の話はね、でもそういう要素っていうのは訴えることはできるかなと思いますので、
ね、いやなんかでもいい機会なんでちょっとその辺見直してみるタイミングとしては
そうですね、
いいかもしれないですね、この配信は。
そうですね、はい、
そしてこの、うん、なんか客観的に合理的な理由とか社会通念上相当である場合のみ許されるとか、なんかすごくどう考えていいか難しいところなんで、ぜひあれですね、社労士の先生に相談しながら使用期間を定めた方がいい
ですね。そうです
ね、
うん、そうですね、まあ、うん、
なるほどね、はい、この先生にもぜひ分かんないことありましたら、概要欄に LINE の登録リンクがありますのでメッセージを送る形で岡本先生に聞いてみてください。番組で取り上げさせていただく場合もありますし、直接、サポートさせていただけることもあると思いますので、ぜひぜひご活用ください。
お願いします。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今週は何を教えていただけますでしょうか。
はい、 教えるとかそういうことではなくて、うん、この時期やはりさっきもね朝じゃない、最初にあったように、はい、暑いですしね、まあだから夏休みとかねこう設けられる会社さんね、はいはいはい、当然設けてると思いますけど、うん、まあこれ聞いてる方だと人事とか社長さんだったりとか総務的なことをやってる方がいらっしゃると思うので、うんうん、やっぱり夏休みへの備えというとあれですけどね、うんうん、まあさっきね問答するんですかみたいなね、はい、感じ、あそれは前回かな、聞いてもらった、そうやれてるも、まあそれ普通にコミュニティスの中休まれた、シャリさん休まれた時にね、うん、もしその方に万が一なことがあったりとかした時とかっていうこととかね、はい、まあそういうことあってもらっては困りますけれども、うんうんうん、その辺のところで、まあある意味会社さんはやっぱり一定のこう、休みだからといってね、まあ、なんていうんですかね、こう、どんな行動を取られるのかみたいなこととか、どこ行かれるのかみたいなことっていうのは、うん、できる限り把握しておいた方がお互いにいいのかなみたいなふうには思いますので ね、 ね、うん、これだけね本当に、ね暑いのもそうですしね、はい、それこそ異常気象でね、はい、その台風が来たりとかね、まあ、なんでしたっけ、大雨なんでしたっけ、うん、線状降水帯がねパッとかね、うん、雷がガッと来てみたいな、はいはい、話があったりとかするとね、何が本当にあるかもわからない分ありますから、からそういう意味で言うと、なんか休みだったとしてもね、どこに行かれてるんです、行かれるんですかとかなんかね、うんうん、あった時にはどうするんですかみたいなものはね、最近やっぱり、まちまちに取られる会社さんの方が割と多くなってきてるような気がするので、うんうんうん、そういう会社さんでもやっぱり、必要。まあ前だとね、一斉に取るので、うんまあ、その間会社も休みになっちゃってて、まあ、だから、まあ、そうなると余計もしかすると備えは必要ないかもしれませんけ ど、休みなんかあった時に誰がどう対応するんですかみたいなことはちゃんと整備しておいた方がいいと思いますけど、うんうん、でも、ね一方で業務を他の方がやってる中で順番に休みを取るような場合だったとしても、うんね、逆に言うとやっぱりこう混乱っていうのはやっぱりね、社員さんがいればいるはいる、働いてれば働いてるで当たれてる社員さんは混乱しますね、うん、なかなか連絡取れないとかね、うんうんうん、あの人なんか沖縄行くって言ってたけど沖縄だこんなになってるけど大丈夫なのみたいな ね、それで心配で仕事できないみたいなな
るほどね、
うん、話になったりとかしますから、
はいはいはい、
そういう意味で言うと
なるほど、ね、
うん、それもなんかねあまりにこうなんか事務的にという、まあ、もうできればね本当に普通の会話の中でね、うんうん、聞き出すなんていうかね聞き出すというような言い方ではなくてね、はい、把握するのが一番スムーズなのあれなのかなっていうふうには思いますけどね、うんうんうん、
なるほどね、
まあ規模とかにもよりますので、はい、まあそれが無理だったとしたらやっぱり決まりとしてとか、うん、なんか一応教えてくださいねみたいなものは整備しといた方がいいのかなっていうふうには個人的には思います。確かにな
るほど、夏休みちょうど多分今週ぐらいから取り始めてる方もいますよね、きっとね、
そうなんです、
ぜひぜひ備えて、はい、行っていただければいいんじゃないかと思います。はい、はい、というわけで岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。